レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。
お願いします。
お客さんに好かれる営業マンになるにはどうしたらいいでしょうか？
なるほどね。お客さんに好かれる営業マン、これ簡単です。自分が何者なのかっていうのを開示する、情報公開したらお客さんを好きになってくる確率がすごく高いですよと。自分がどういう人間なのかっていうのを知ってもらうっていうことを考えた方がいいかなと思うわけ、はい、で従来の営業マン、普通の営業マン、僕も昔そうだったんですけど、商品を売るのと同時に自分を売ることを同時並行してやってたわけね、営業の現場で。それってなかなか難しいわけですよ。ハードルが高い営業なわけ、でわざわざハードルが高い営業をやらなくても、ハードル低いやり方がありますよと、
はい、
何かっていうと、事前に自分がどういう人間なのかっていうのを相手先に知ってもらうっていうやり方がね、いいと思うわけ。それを例えばブログであったりだとか資料請求の中に入れておくっていうのが一番いい方法だと思うんだけど、はい、お客さんが好きになる営業マンっていうのは基本的にあなた営業マンがどういう人間なのかっていうのをある程度分かっている状態ね、その状態で来ていただくと、お客さんはああ辻さんが言うんやったらなと、辻さん信用してるし間違いないと思うわっていうのがもう前提で話を聞いてくれるわけだから、ものすごい制約率が高いわけだし、営業もめちゃくちゃ楽になるわけで、そうじゃないとやっぱり難しいわけね。向こうも心を閉ざしているし、この人どういう人なんやろうと、商品には興味があるんだけどこの人どういう人なんだろうと、もしかしたらね、ダマくらかして売ろうとしてるんじゃないかと、
警戒から入ってしまう。
そうそうそうそうそうそう、何にも知らないふりしてたら、この人もしかしてちょっと高めの金額で振ってくるような人なんかなとか、そういうことを考えてしまうわけね、そうじゃなくて、そういうこと一切しませんよっていうのをオープンにしておいた方がいいわけね。でそれを営業の現場に入る前に事前に知ってもらった方がいいわけだから、それを例えばホームページに載せる、ブログに載せるとかもいいし、資料請求の中に入れておくとかいうのもいいと思うのよ、営業に伺う前に一通入れておくとかでもいいと思うしね。
確かに急に来られたらインターホンでもう断っちゃいますよね、今カメラがある。
そうだね、そうそう、はい、まあそうだねそうだね、それもあると思う、で僕の場合はなんでね、お客さんがわざわざ来てくれるのか、で僕と出会ったら、いや辻さんに会いたかったんですっていうふうに言ってくれてるわけね。もうお客さんは僕に何度も何度も会ってるわけよ。ホームページの中だとか、その小冊子だとか資料請求の中で僕と何度も何度も出会って、もうお客さんからしたらもう僕は友達なわけよ僕は初対面だけど、
顔を知ってるってこと
ですか？そうそうそうそうそう、だから顔を知っている人だったら安心ができるわけね。
写真を公開してるってことですか？
もちろんそれもそう、写真も公開しているし、例えば趣味とか特技とか、極端な話、好きなメーカーとか好きな食べ物とか住まいとか家族構成とかをね、もうお客さんは知っているわけね。で僕がどういう思いでこの例えば太陽光発電を売っているのかとか、僕はなんで今その太陽光発電を販売する経緯があったのかとか、そういうことも全部知っているわけだから、お客さんは安心しているわけね。あ、 この人こんなことがあったんや、この人の学生時代こんな感じやったんやとか全部知っているわけだから、あのお客さんは安心して納得できるわけ、うん、でそうじゃない場合はそれを営業の中で盛り込んでいくわけだから結構難しいかなと思うわけね。ハードルが高くなりますよと。自分が何者なのか、どういう考えを持っているのかとか、であとはそういうのを公開しなきゃいけないわけだから、あのお客さんと接点を見つけたいわけね。なんでその情報を公開するかというと、例えば出身地が一緒ですよとか、同じ学校の出身ですよとか、例えば好きなものとか考え方が似ているなどの共通点があるとお客さんとの距離が一気に縮むわけね。でわざとそれをやっているわけよ。あのお客さんとの距離を縮めたいがために自分の情報を公開して、私はこういう人間ですよっていうのを、そしたらお客さんは接点がいくつもあると、あこの人なんか親近感湧くわとかってなってくるわけね、うん、だから、その情報、自分の個人の情報を開示する必要がありますよ。で、凄腕の営業マンっていうのは営業で商品を売っている最中にもそれを同時にすることができますよ。でもそれってなかなかな難しい高等技術だし、ハードルが高くなっちゃうわけだから、そんなことせずにあのホームページとかブログとか、あのその資料請求の中に自分がどういう人間ですよっていうのをもともと入れておくと、お客さんは安心するわけね。あ今度来る人こういう人が来るんや、へえみたいな、え年はいくつでとか、あへえ生まれはどこどこでとかへえ子供3人いてるんだ、へえみたいな、へえとか言ってなってくるわけね。そしたらもう、おこの人ええー、なーとかなってくるわけよ信用信頼が出てくるわけね。でさらにプラスアルファしてお客さんから好かれるようになるためには、なぜこの仕事をしているのかとか、この仕事商品を通じてお客さんにどうなってほしいのかとか、今までどういう辛い思いとか苦しい思いをしてきたのかとか、そういう経験体験からあのどんなお客さんに買ってほしいと思っているのかとか、そういう情熱だとか理念とか信念とかビジョンなんかをできるだけ公開した方がいいですよと、うん、でお客さんはそういう熱い人から商品を買いたいと思いますよと、お客さんはそういう熱い人が大好きですよということになってくるわけだから、まあ反対のことを言っちゃうと、正体不明のセールスマンにはお金を払いたくないっていう心理もあるわけね、うん、どこに住んでるのかもわからないで、どんな考え方をしているのかわからない、でただ商品を勧めてくるだけのセールスマンなんていうのはぶっちゃけいらないわけね、うん、そんな人から買いたいなと思わないわけね。自分が苦労して稼いだお金を正体不明の怪しい人には使いたいとは思わないわけね、うん、特に意思決定に時間がかかる高額商品の場合は、まあ、なおさらかなと思うわけね、うん、情熱を持って商品を販売している人、儲かれや何でもいいと思って商品を販売している人だったら、どちらの方があの営業マンとして来てもらった方がいいですかと、どちらの方があのお金を払いたいと思いますか、同じような商品同じような価格帯だったらあなたはどちらの人から買いたいと思いますかってことね、うん、お客さんの立場になったらすぐ分かることね、そんなのは、うん、でただ注意点がありますよと。いくら自己開示した方がいいって言っても、あのこれ3つあるので言っちゃいけない、自己開示しちゃいけないことは3つ NG キーワードっていうのがある。これ何かっていうと、政治、宗教、人種、この考えは公開してはいけませんよと、まあ、商売に何の関係もないこの3つっていうのは、ね、あの例えば自民党はいいと、でもあの民主党は良くないとかって言ってて、民主党支持派の人がお客さんやったら何言ってんだこいつっていう風になっちゃうから、やっぱり良くないですよと。で宗教もやっぱりよろしくないですよと。で自分は例えば何々教やと、で例えば何々教以外は宗教とは見なさないみたいなことを言っていたら、それはおいおいおいおいってなってくるわけね。何言ってんのこの人ってなってくるし、例えば人種もそうね、うん、やっぱアメリカ人はあいつら横柄だとかね、そんなこと言ってたりとか、あのそういう人種のことを言っていたら、あのやっぱりよろしくないですよ。例えばね、あの日本でもあるじゃない、そういう生まれによってどうのこうのって言ってたりする、そういう差別的なことを言っていたりすると、えなんだこいつっていうふうになっちゃうわけだから、そういうのは心の奥底にしまっておきましょうねと。
野球？
巨人ファンとか阪神ファン。巨人ファン。巨人って言ったね今。うん、あのまあいいんじゃない？うん、あの B2B の、 あの法人向けだったら、あのやっぱ社長が野球ファンが多いから野球好きになっとけとか言ってもあると思うんだけど、僕は別に野球好きでも何でもないから、あのそんな全然関係なかったかな。でも丸々ファンですって公に言っちゃうと、あそこのファン嫌いなんだよねっていう人が出てきたらよろしくないから。 まあ、どこどこのファンですっていうのは別に言わなくてもいいんじゃないかな、僕はあんまり言っていません、うん、あんまり野球が大好きっていうわけでもないので、まあ、別に普通だからファンがどこどこっていうのはないのでね、そんなんは別に勉強もしないですけど、まあまあまあまあそういうのもあってもいいのかなとは思いますけどね。まあまあでも別にどうかな、だってあの人はさ、どういう人にお金払いたいかっていうと、あの友達ではないんだよね友達にお金払いたいとあんまり思わないんだよね。やっぱり自分よりすごい人にお金払いたいなっていうふうに思うわけだから、で自分よりすごい人って分かってもらうために自分のこういう思いだとかビジョンとかを語るわけで、別に野球のファン僕はこういうのにどうでもいいと思ってます、ね、言いたいなら言えばみたいなでももしさ、あのこっちやったら関西やったら阪神ファンが多いだろうと思って、俺阪神ファンなんですよって言って中に巨人ファンがいてらっしゃるわけも いてるわけじゃない、で巨人ファンの人からしたら阪神ファンってなると思うのよそういうのもあると思うので、まあ、あのファンはいろいろいらっしゃいますよ、はい、名古屋に行ってる時もあの名古屋なのになぜか阪神ファンの人がいてたりとかあそうなんだみたいな中日ファンじゃないんですねとか言いながら、うん、っていうのもあったりしたんでね、まあ、ちょっと対立を生むようなやつを公開するのは、まあ、いかがなものかなとも思うし、別にどっちでもいいです、はい、正直それは、うん、まあ、どっちでもいいんでね、まあまあまあまあそういうのも公開にしてもいいと思いますし、あの別に公開しなくてもどっち、まあ、あんま関係ないような気もするけどね僕は野球のね、例えば阪神ファンですとかで書いててもあんまり、まあ、阪神ファンからしたら仲間やと思うかもしれんけどね、まあまあそんな感じで、まあ、ぜひ自己開示しましょう。自己開示しないとやっぱり売れないです。自分を売るっていうのはそういうことなんで、ただ自分を売るのと商品を売るって同時並行するのは結構難しいレベルになりますから、あのなるべくその自己開示っていうのは前もってやっておいた方が結構簡単にスムーズに楽ちんにあの契約することができますからね、まあ、ぜひぜひ前もって自己開示しておきましょうねということです。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。